テイルズチューン。
はい、テイルステイチューンセカンドシーズン第9回を始めたいと思います。お相手は上田夢人と
武田と
拓也と
あまりです。
はい、この4人でお送りします。1月ももう中旬で、新年気分ももう終わりていうか、前回からもう抜けてたような気がするけど、
うん、
結局誰か初詣とかって行った？
はい、行きました。
あ、行った行った
行
きました
。
すげえ。
あ、行ってないの？
え、行ってない。行ってなくない？
行ってなくない。
いや、でも確か年末に、じゃあみんなでちょっと祈願兼ねて初詣行きましょうかって言ったら、ゆめしさんがいいよ。
いや、いいよっていうか、俺はまあ1日その実家の方に帰ったから、まあそれでいいよ。またね、あ、白夜さんとかも行ったの？
僕は一応まあちょっと経ってからだけど、うん、2日6日かその後ぐらいなんだけど、
はい、
行きました。
僕はやっぱ元旦に近所で歩いて5分ぐらいの距離に神社があるんですよ、
はいはい、
そこにちょっと姉と2人で行ってきて、なんか酔っ払ってゲラゲラ笑いながら行ってきましたけど。
マジ
で僕2回行きましたね。
マジで
元旦その次も。
え、それはね、家族と2回目は友達とかそういう感じですか？
いや、1人で。
マジで暇なの？
いや今年はちょっと神頼みしないといろいろやばいなぁと。
2回言うとくみたいな感じだ。
大切な、大切なことなので。
簡単に言うと、1回目行った時に、年末に、白夜さんが、いや、神頼み、神社初詣行って、巫女さんを拝みに行かないとねって言ったのを、最初に行った時に果たせなくて、すっごい混んでて、全然見れなかったんで、あ、見に行こう。
じゃあ2回目は巫女を見るために行ったんだ。
そうそれは
神頼みじゃないじゃん。
ちなみに1回目は屋台屋の天野をずっと食べて、あ、こんなものでなんとブーってなって終わりました。
でも神社トーク続けてもしょうがないから
。結論するとそんなのだったらいかんでよ。
もうちょっと新たかな気持ちでおみくじとか引いたりしたの？
お前神社トークはそうそうって言って、なんで結構つなぐんだよ。長くなんだろう
ね。今パッと思いついたから。まあいいや、じゃあそろそろ次のコーナーへ。
はい、というわけで、いつも通りのコーナーをぼつぼつとやっていって、今日から、新作の、まあ、告知コーナーというかをやりますので、
え、どっち？
デミ？
デミの
方。じゃあそっちで。
カニバルの方もやるでしょ。
カニバルも一応じゃあ
まあ軽くまあ宣伝くらいでいいかな。じゃあそれはまとめてしまいましょうか。
はい、
というわけで、いつもながらアドリブで決めておりますが、いつものコーナー行きたいと思います。
イエーイ。
テイルズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーです。
イエーイ。
定番コーナーというか、割とこれがメインになってきた感じですね。いつも長く喋るし、
そうね。
というわけで、メールをいくつかいただいてますので、ちょっとまあ数の関係で早いもの順で読まさせていただきます。
はい。
はい。エアコネームチュビさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。ラジオは人数が増えて、とても賑やかなラジオになってきましたね。人数が増えてっていうか、正月はまあ特別に一人、
うん。たまたまそのお客さんがいらっしゃったっていうことですね。
うん、まあ、天海さんという名前を間違えて、天海さん。あまりさんという名前なんですけど、まあ、間違えて書かれてて、まあ、そんなどうでもいい人と。
どうでもいい。一応スタッフなの。メインスタッフ？
メインスタッフにも入れていいんじゃないかな。
入れてあげようかって感じだわ。
そうね。
なんだろうそれ。
しかもこの場で決めるんだよ。
はい、それで。
まあ人数が増えたわけで、ちょっと武田さんの暴走率が減ってるっていう答えみたいで、
ああ、
みんなやっぱ分かってはいるんだな。
分かってくれてるんだね。
暴走はしているみたいな。うん、というわけで、今回もご質問させていただきます。テイルズチューンのような中堅から大手サークルくらいの規模のサークルの話として、今後の PR。
はい。
まあ同人とはいえ PR とか広告戦略が前に大事だという話をしたんですけど、うん、まあその辺の具体的な話を聞かせてください。また同時に同人ゲームの何とか、まあ他のサークルさんのソフトで売れたものとか、なぜ売れたかとか、そういう分析とかあったら、ちょっとまあそれぞれの分野からもご意見をいただきたいみたいな。
ああ、はいはい。
というわけで、まあやってみましょうか。
じゃあまず PR とか広告とかこの辺か。
そうね、PR、まあその前の話でもやったけど、うん、まあそろそろやんなきゃダメだなっていうか、やんないと売れないねっていう話でして、なんかその、委託とかすればさ、割と委託ショップにバーってまあ普通に並ぶだけでもまあ十分な PR ではあるんだよ、その。
そうですね。
別にその、 ずかずかっとイベントに行って手売りするだけじゃなくて、なんかちゃんとしたお店に並んで、まあ店によってはその広告というか作ってくれて、まあこのサークルさんのゲームとかで宣伝してくれる場合もあるけど、まあやっぱそれ以前というか、そんなに委託に全部寄ってるわけじゃないんで、うちはイベント販売も重要みたいな感じで位置づけているので、まあやっぱりその出して、基本的にそのイベントの方が先に並ぶわけですよ。イベントでまあ出してからしばらくして委託ショップにお願いして、うん、まあ一応取ってくれるようでしたらまあ取ってもらうみたいな感じでやってるんですけど、やっぱり最初がイベントということで、イベントにはやっぱり PR がないとまあ誰も来ないみたいな、そう、ね、まあ誰も来なくはないんだけど、新規の人はまあ誰も来ませんよね、
うん、やっぱなんか運頼みになっちゃいますかね。新規たまたまそのスペースで見かけて良さそうだなって来て手に取って見て買うかどうか判断するって、そのステップを踏まなきゃなんないから、
そう、
ね、PR の中で相当そこをまあ、事前にやっといていただけるというか、
そうそうそう。ほんで特に同人ゲームとかはもうなんか会場で見て買うとかほぼありえないんですよ。なんか大体みんな好きなアニメか漫画の二次創作を求めてきてるんで、
はい、
なんかんオリジナルいらねみたいな瞬殺で、まあ同人ゲームを買いに来てる人っていうのも結構いるから、そういう人がまあメソッドトーク見つけて買ってくれるくらいで、まあでもその層は変な話、まあもう知ってるみたいな、知っててもう取捨選択が済んでるみたいな、
はいはい、
なんか程度値は一応知ってるけど、まあ買うか買わないかはその人次第みたいな、
うん、
なんか同人ゲームを知ってる人に PR するよりはもうちょっとやっぱ外側へ向けて PR というか、外側へ向けてっていうかそんな大行の話じゃなくても、もうちょっとやっぱり事前告知というか、
はい、
あと作品の内容を単に知らせるみたいなことで PR をしていきたいなと思ってるんですけどね、
うん、
なんか基本的なところはやっぱできてないからね、どんな内容かやっぱり完全オリジナルって分かりにくいし、
うん、というかその今回のカーニバルなんかそのコミケに出す時も、あ、違う、あのコミケまでそのどんなストーリーかどんなキャラクターでのか一切分かんなかったですからね、
うん、なんかちょっと早い福袋だから
ね。しかもあのクレバリーで言うらの
福袋
ちょっとそれは大丈夫かなと思うんだけどね、
うん、
そう、まあ、それで PR 戦略で他のサークルさんと比較するとまあ俺が思うにそんなに差はないみたいな感じはするね。
うん、
うん、やっぱりみんな
なんですかね、そのゲームの PR としては大差はなくても、
うん、
他の例えば漫画を描く方の同人サークルさんとはやっぱり差があるなっていう気がします。
それはなんか自主的に PR とかをやってるってこと、そういうサークルは、あ、そういうサークルはちゃんとしてるみたいな、うん、あ、まあ、漫画同人というか、まあ、まあ同人とかコミケで中心の、まあ、漫画同人誌を作ってるとか PR はしっかりやってるみたいな、
あ、まあ、しますけどね、
そうね、まああるね、
まあ、スキャニングして CG やって、これが制作中の絵ですペロって乗っけて、あのブログでちょこちょこ日記を書くだけでも十分、まあ、まあ人は見てくれるんじゃないですか、
ね、まあその絵の価値がでかいっていうのはね、本当にまあ漫画とかイラスト本が多いから、うん、その絵でも買えるじゃん、絵が良かったらまあ基本的に買うみたいなんでいけるし、はい、あとまあキャラクターとか載せとけば、ああこういうキャラクターの本が出るもんだって買えるみたいな、まあ同人ゲームもまあ絵で買うみたいなところあるけど、まあ3分の1かもうちょっと低いくらいだよね、絵だけではやっぱ買えないだろうというのはあるし、
まあ、複合ジャンルですからね、
うん、特
にその二次創作とかだとまあ大体どんな漫画か分かるじゃないですか、
そうね、
だからその判断をしなくていいっていう、
かといってその体験版とかも案外やっぱりそんなにやってくれるわけじゃないんだよね、無料で体験版は大体置くようにはしてるけど、事前にそんなにやるかって言ったらその体験版に行くまでの PR が重要みたいな、
うん、
それはあるね、うん、そうね、シナリオメモそれぞれにしてみて、どうなんだろう、同人ゲームのなんとかなぜ売れたのかなると、ここら辺だとめっちゃ長くなるけどね、
あ、
同人ゲームのなぜ売れたのかみたいな、そうね、基本的にやっぱ外側の力が加わると大きいと思うね、
うん、
なんか今までその売れた同人ゲームってまあいくつか思いつくのあるけど、まあ中側で PR はもちろんそのやってるサークルさんが多いんだけど、そんなにズバ抜けてその PR で売れたっていうのはないと思うんだよね、
はいはい、
結局そのある程度内容が良くて、まあその同人ゲームショップとかそういうところが取り上げたりとか、まああと個人のブログとかでパパって広がるみたいなのが大きくて、う
ん、口コミがやっぱなんか大きい気がしますね、
うん、まあ、PR やってるけどやっぱり実サークルでは若干限界はあるような気はするね、
そう、ホームページとかでやるぐらいしかある意味ないですか、うん、だからそのバナーがあるじゃないですか、うん、だからそれを貼ってもらえますか、例えばおまけをつけていろんなブログにバナーを貼ってもらうようにして、言うなればその Google AdSense のようにそろっとこう そのいろんな人のサイトにその忍び込ませるみたいな、はい、多分そこあたりが限界なんじゃないかなっていう気はしますね。
あとはさっきの話とつながるけど、結局内容につなげなきゃいけないんだよね。そのバナーを見て、あ、絵が可愛らしいなってパッと来て、絵が可愛らしかったなとか言ってもう去っていくんだから、もう何の意味もないから、
うん、
結局体験もやってもらって、そこでなんかないといけないみたいな。だから日暮らし、まあちょっと有名なところで例に出させてもらうけど、日暮らしはやっぱりその1話丸々を配るっていう、結構まあ体験版にしては大英断なんだよね。なんか今まで売ってたもん丸々1個配って、まあそれだけでもちゃんと最後まで遊ぶもんだから、うん、特にあれはそのミステリーっていう体裁を取ってて、最後までやったら逆に続きになるみたいな引きを作ってるから、あれ本当にうまかったね。
うん、
なんかあそこで内容に信頼が起きるから、まあ買うみたいな。PR でそのホームページ来てもらうで、まあ終わるともうダメだね、
うん、
帰るからそのままいいホームページですねっていう感じで帰るから、
そのコンテンツもあるけど、その体験版も気前よくやらないとダメみたいな。まあ気前よく、
うん、気前よくはまあ合ってると思う、
うん、
でそこの体験版もやっぱり計算して、そのここまでやったら続きもやりたくなるだろうっていうのは引きを作っていけるともっといい、ね、
もう完全にアメリカドラマの手法に近いですけど、その引きの付け方とか、
うん、そうね、最近はそうだと思う。だってそのエロゲ体験版もしかりで、その同人ゲームを大体のサークルは体験版配ってるし、まあそれに、まあ遊んでるだけでもちょっと飽きないよね、なかなか、
うん、
そればっか遊んで、続きになるってそんなないから、そうね、そこら辺の工夫すら必要なんじゃないかな。なんか月姫の頃って月姫で多分体験版ってやってなかったと思うし、
うん。
うん、やっぱこれからはなんか、そういう内容にどこまでそのコミットしてもらえるかみたいな。
そうね。
そういうのが重要です、
ね。まあ、内容がいいのはもうなんかすでに、まあ、当然ながら前提として、まあ、そこからどう、そこになんかもうちょっと仕組みみたいのがあると、まあ、広まるのかなっていう感じはしますけどね。例えばその、まあ、今あの上田がその日暮らしを出したじゃないですか。日暮らしってその日暮らしのすげえ面白いところって、みんなで謎を論議してくださいっていうところがやっぱすごい来てると思うんですよ。で日暮らしそれでさらにすごいのは、その日暮らしはそれで自前の掲示板の場所まで用意してるんですね、
はい、
そこがすごいなと。本来いつもだったら適当にブログとかでペラペラペラペラ喋るか2チャンネルでああでもないこうでもないって話すなっていうんだけじゃなくて、もうこの場でもう場所まで全部用意するからさ、みんなで話してくださいって用意をして、でみんなでそこでその推理を話すわけじゃないですか。
そうね。
でその段階でその日暮らしにこう好きになる努力というかそのコストをかけてるわけですね、
はい、
だからもうそれだけもっとのめり込むみたいな感じなんですよね。
そうね。
だからそで他のゲーム、例えばひまわりとか、あとなんだろう、まあ、月姫、まあ、東宝でもですけど、まあ、基本的にそのユーザーがその自発的に働きかける何かがないと売れないっていう、
まあ、その見るっていうか動線を作ってるようにちゃんと、うん、
参加するっていうとこ、
うん、
まあ、そう、もうなんかゲームをプレイするだけだと面白いゲームですけど、あ、面白かった、おしまい、うん、じゃあ次ストライクビッチ行こうかって言って終了なんですけど、 そこで参加する何かがあるっていう、
うん、それはあるよね。
うん、
東方とかその二次創作を誘発するような別に意図してやったわけじゃないと思うんだけど、
うん、
やっぱあれは自然発生がなんかすごいうまくいったケースというか、うん、気がするね、
うん、なんか最近なんかちょろっと読んだ本で、そのなんでその商品がもうすぐ爆発的に売れるかみたいな、
うん、
なんかその要素が3つあるらしくって、1つはそのすごい人がその商品面白いっていうこと、
はい、
で2個目は今みたいに参加すると記憶にとにかく残ることで、はい、3つ目は環境らしいんですよ。で環境はちょっと僕は全然分かんなかったんだけど、で1個目はなんかその東宝とか確か月姫ってそのなんかちょっと僕が調べた範囲だと、その東宝はものすごくうまい絵描きさんが東宝に大ハマりして、絵を描いて爆発的に広まった。で月姫は確かなんか歴史的経緯はなんかその昔そのテキストサイトいっぱいあったじゃないですか、
はい、
あそこのものすごく力がある人みたいないたらしいんですよ、
はい、
でその人が月姫めちゃくちゃ面白いと思って、でその自分でそのショートショその二次創作を書いて、しかもその場所まで作ったんですよ。
あ、
月姫なんか SS なんとかとかけど、はい、それで広まったみたいな。
あ、
だから初めそのなんだっけ、力がある人にリーチするみたいなことが肝心っていう、
まあ、それがその内容の信頼につながるよね。その、
うん、
なんかそのあんなちゃんとした人が面白いって思ったんだから、まあそうだろうみたいな。
そうそう、なんかタバコを吸う人の件に似てたりするんですよね。 なぜその人あの青少年がタバコを吸うかみたいなことなんですけど、あれってタバコを吸うことがかっこいいからじゃなくって、かっこいいやつがタバコを吸ってるからみたいな、タバコを吸うっていう、まあ、なんかよく、あ、なんかアメリカの心理学かなんかだって出たらしいんですけど、
うん、
調査が、まあ、だからそんな感じで、なんだろう、そういう人にだと届かなきゃなんないんだけど、まあ、でも そういう人って当然だから、まあ、目が異常に超えてるわけだから、
はい、
まあ、当然その人は質が高いわけで、かつその人が信頼を置いて面白いよって言ってくれるっていう、 まあ、そういう風になるといいんだけどどうしたらいいんだろうみたいな。
そうね、ちょっと長くなったけど、まあ、各分野から見た視点とかあるかね。俺はなんかその絵でその特徴としてあるのがその二次創作されやすい作品ってなんかキャラクターデザインがよくできてるっていうのがあるんだよね。
うん、そうですね、うん、
なんか画力とかそのグラフィックの質じゃなくてとりあえずキャラクターデザインがよくできてないと案外二次創作されないみたいな。
例えばその二次創作しやすいデザインって何なんですか？
もう単純にクオリティが高いみたいな。例えばその東宝の絵ってちょっとしか出てないんだよね。その例えばそのオフィシャルっていうかその本体のゲームに絵は入ってるんだよ。シューティングゲームだけどそのキャラ絵、簡単なキャラ絵とはあるみたいな、
はいはい、
ただその絵はそのシューティングゲームでちょっと出てくるだけだし、そんなグラフィックの質がめちゃめちゃ高いっていうわけでもないんだけど、うん、デザインだけは本当になんかちょっとこの人尋常じゃないでなってくれよくできてるんだよね、うん、でそれは日暮らしとかなんかひまわりとかにも割と共通するみたいな。なんか絵のうまさとかグラフィックの質だったら多分その他にも勝ってる同時ゲームって多分いっぱいあるみたいな、うん、ただやっぱりキャラクターデザインでいうとあの2つは抜けてると思うんだよね、うん、日暮らしと東宝。
なんだろう、真似しやすい、それとも人に目がつく、ちょっとそのデザインっていうのはどういうものを指し示すのかちょっと僕はよく分かんないんですけど、
もうよくできている単純に、うん、なんかそのアイデアスケッチ、例えば服のデザインってもう服の形があるじゃん、
はい、
服の形があって、まあ、それを服にしたらちゃんとしてデザインになるみたいな、うん、デザインがすごいってどう言えばいいんだ。
僕がよく聞くのは、うん、影にしてシルエットでもうそのキャラクターが誰か分かる、うん、
まあそれも一つのあれだけどね、うん、
いい形をしている
、うん、単純にやっぱりデザインが かっこいい、質が高い、
うん、まあ、そのデザインがかっこいいっていうとまた違いますけど、うん、違うところになっちゃいますけど、そのキャラクターのイメージカラーとか、
うん、
割とそのキャラクター単品でなんかそういうパーツが完璧に埋め込まれてて、
そうね、プロでも本当にあそこまで精度の高いデザインは難しいのに、やっぱりそれができてるっていうのがちょっと日暮らしとか東宝の異常のところ、まあ月見もそうだけどデザイン力が異常に高いみたいなことはあるね。
なるほど、
これはなんかすごい共通してて、ほんでそうじゃないと二次創作ってやっぱしにくいと思うんだよね。うん、まあそれくらい絵からは。
じゃあ音楽は、
音楽に関してはあんまり俺はあんま関係ないとは思ってるね。
まあ最初になかなか聞くことができないからね。
うん、そう、うん、まあ多分月姫と日暮らしは結構音楽がいいってよく聞くけど、
うん、まあよかったけど、
日暮らし、まあ、月姫に関しては、まあ、そういうのはあんま別にもともと聞いたことはないし、うん、なんか飛び抜けてすごいとかそういうのも特にはないとは思うけど、
最近だとそのムービーが大体のゲームつくじゃん、うん、ほんでその歌とかそのムービーと一緒に流れる主題歌でなんかそのゲームのイメージがつかめるみたいなのあって、うん、それは結構でかいなと思うんだけどね。
あ、はい、ムービーとかは、まあ、ムービーはちょっとまた要素が若干違うから、ね、まあ、そうだけど、
でもあれでその歌だけ聴いても多分効果は結構あると思う、一緒っていう か、
うん、
そのか雰囲気がつかめるみたいな、
まあそうね、入りと取っかかりとしては多分あるかもしれないけど、その大ヒット的なのはちょっと直接、うん、
まあそれは
全部なんかまあ音楽がそんなに大きく絡んでるとはそこまでは思わ、まあもちろんあったに越したことはないとは思うけど、
うん、
やっぱちょっとお話が面白いとか、はい、結構やっぱそっちの方が重要だと思うからね。
そうね、シナリオは最、まあ、さっき言ったことに終始するよね。もう体験版やって内容にコミットしてもらうしかないみたいな、
うん、
だからその体験版にやるまでにその例えばそのちょっとした PR の告知文だったりとかブログでこんなゲームですって説明とかそういうとこからその段階踏んでなんか引いていかなきゃいけないなってとこはあるね。体験版をやるっていうところはただだしみんなやってくれるっていうのは甘いみたいな、
うん、
これは最近やっぱり分かってきたね。
そうね、シナリオはなんか あるというか、まあ、やっぱ売れてるゲームをなんか注意深く最近 見てるとなんかもうものすごい精度でその売れてるハリウッド映画の脚本の構成 に酷似してる、
うん、
ということに気づいた最近。
それはエンターテインメントみたいなこと。
そう、その例えばなんだろうな、日暮らしと例えばその、ひまわりって大体その真ん中あたりで大きな話がぐるっと展開するじゃないですか、うん、例えば海猫だったら日暮らしはアハハハとか笑っちゃったりとか、あれが大体話のちょうど真ん中ぐらいだはずなんですよ、シナリオで。あれってハリウッド脚本でいうミッドポイントっていう必ずその大きな展開をしなきゃいけないっていうそのポイントで、そのでそのちょっと前になんかそのなんか知らないとかレナが言ったりするじゃないですか。あそこがそのファーストなんかファーストターニングポイントとかその構造を当てはめていくとなんかピタッと合うんですよ、
はい、
ん、それはひまわりもウミネコもあと最近アニメで見たコードギアスとかも、もうコードギアスがびっくりしたんですよね。本当になんか何秒の単位でその何だか例えば24分ですかアニメ12分のところで切っていますよね、そのアイキャッチか、うん、あそこが入るとちゃんとその脚本になってるんですよね。脚本そのポイントに当てて、なんか最後クライマックスが出たセカンドターニングポイントをなんとかポイントで、でなんかクライマックス解決レゾリューション解決っていう、そのそれをほぼ完全に踏襲している売れてる脚本。逆にそのそれができてると意外とあのアイディアとかつまんなくて読めちゃうんですよね、
うん、
例えば冬ソナとかええとか言うじゃないですか、うん、でもあれって完璧にその手法を踏襲してるんですよ。だから見れるんだ。だからちょっとで例えば体験版のレベルでも最近それをやんなきゃいけないなと思ってて、体験版のレベルでもそれを作ってで引きを作って終わりみたいな。
あ、はいはい。
でかそのまあそれをいろいろ調べたら、もう最近売れてるやつは全部そう4400ってあのアメリカンドラマなんですけど、あれも完璧、
うん、
なんかだからちょっと今まで僕はそれを意識してなかったんですけど、
その体験版の中でもそういう脚本上の構造を作っておくと、まあ、面白いっていうのが分かるから、やっぱもうその雰囲気さえ分かればいいかっていうのはあるし、体験は適当なところで切って、まあ、こういう音とこういう絵でこんな話がありますよだけではちょっと足りないみたいな、
もうその構造までちゃんと、まあ、面白くちゃんと配置しておいて、そのまあアイディアとかその見た目でパッと引くんじゃなくて、もうすでにその話のその段階ですら、まあ、当然面白くなきゃいけないから、それは今までちょっとそういうことはやってなかったから反省をして、ちょっと次からそういうことを導入していきますっていう。で、まあ、売れてるものをそういうふうにやってるから僕もやるみたいな。
そう
ね、いやですね、まあ、そんなに今ニヤッとその特段がしたけど、だってハリウッド映画全部やってんだからさ。
そうね、それをぜひぜひやってください。
だから今まで今なんとなく気づいてはいたんだけど、やっぱ なんとなくだったんだよ、うん、一番びっくりしたのはそのおついちさんっていう小説家の、うん、あの暗いところで待ち合わせっていう小説があるんですけど、あれもそのシステムお金踏襲してて、あれページが全部252ページなんですけど、126ページ目で本当にそのイベント配置してるんですよ。
あ
の人はインタビューでその完全にハリウッドの脚本にやり方やってますって答えてるんですけど、
うん、
本当にやってるんだよ。それは面白くないで当然だみたいな、
うん、
ちょっとそういうことをここ1週間で学んだ。
そうね、ちょっとやっぱりそういうクオリティの高さを、まあ、その分かるところに置いていくみたいな、うん、やっぱ買ったら分かるぐらいだとやっぱちょっと弱いんだよね、
うん、
ようにソフトはまたあるし、
まあ、残念ながらやってもらわなければいけないんだけど、だからやったら絶対話さないみたいな、
うん、そうね、体験版でもそういう構造が作ってあると、まあ、まあ強いのかなとか思います、うん、
それを理屈でやるところは次もできるじゃないですか、
うん、
まあ、そういうで分かってればもっといい方法もできるかもしれないし、
は
あ、まあ、僕が信頼で言えるのはそれぐらい。
というわけでまあまあそんな感じかな。
最後のおまけはこれ、これなら一言で終わるから、
ちょっとおまけのコメントとしていただいたものを続けて読まさせていただきます。
よし、
まあ、うちらの販売本数を前赤裸々に喋っちゃったけど、
ちょっとごめんなさいだよね。
まあでも別に言っていいと思うよ、別に隠すようなことではないし、
本当ちょっと600枚の予定だったんだけど、うん、ちょっと前日にマスターが上がって焼いたら実は400くらいしか焼けませんでした。
そう、ね、そう、本当にそのくらいしかなくて、まあそのくらいの会計って大変じゃないですかっていう簡単な質問があったんですけど、結構大変だよね、終わってからそのまあみんな1000円札とか、まあ、ちゃんと500円玉だとか持ってきてくれて、お釣りのないように払ってくれるから、まあ ATM に基本的に預けに行くんだけど、1000円札はまだしもだけどね、まあ、何回も ATM にガチョガチョガチョって入れて、ガチョガチョガチョって入れて、それを6回繰り返すとかさ、小銭が結構大変なんだよね。500円とかの小さいものになると、もう500円玉でみんな払ってくれるから、500円玉も大量にもう ATM に持って行って、うん、で俺は一回 ATM を壊したことがあるから500円玉を入れすぎて。
ああ、確か小銭用の両替機ってありますよね。
うん、でもあれ意外と弱いんだよ、そんな500円玉ばかり大量に来ることを想定してないからさ、
はいはい、
俺はもうそれをちゃんと想定してくれとか思うんだけど。
でもそれは窓口で業務両替やってくださいってあるんじゃないですか。
いやでも ATM でも入れていいとはあるじゃん、
うん、あ、まあもちろん
小銭入れてもいいことにはなってるからね。
あと窓口でやっぱ待つからさ、うん、で ATM でその小銭は100枚まであるけどさ、500円玉 100枚ってあれダメなんだよね、豆知識っていう。まあ、500円玉の重さには耐えられないみたいな、じゃあ100枚までって書くなよとか思うんだけど。
つうか、まあ、そんなイレギュラーのものを持ってくる貴様が悪いっていう言い返すもかもしれないですけどね。まあ大変ですよってことですね。
はい、そういう小話でございました。というわけで、まあ、今年も頑張ってくださいということで、まあ、頑張らせていただきます。まあ、またこういう話はいずれまたやりたいと思います。
500円玉を100枚入れちゃダメっていう、
いやそっちはいいです、そっちは覚えてる
けど。そんな97枚まで OK なチキンレースをやるんだよ。まあいいや、じゃあこんなとこですか。
はい、
で続きお便りの方は、
あ、お便りの方はちょっと長かったので1通で させていただきます。
はい、
続けて、新作レミのコーナーに移りたいと思います。
はい、イエーイ。
テイルズステイチュー。はい、デミのコーナー、デミの短
くね。
最初っから こう
つまずき。じゃあ、
まあ、イエ
ーイ。
はい。というわけで新作デミ、副題があったよね。
あ、ザ・ハーフ&ハーフ・アゴン・サウスっていう。
はい。
それ、
それ、そう、それそれみたいな。
どうなんですか、しょっぱらからグダグダから始まってます。
そうね、ちょっと仮面ライダードレイクみたいなあれをセリフ言いましたけど、それそれみたいな。というわけで、それそれのデミ、
あ、じゃあ次はそれそれのコーナーいきますか。
そうね、紹介。まあ次回作とは言ってもまだそのカーニバルのパッケージ版も出てないのに、お前ら次回作とかどういうことなのとか思うんですけど、これはまあ以前からちょいちょいお話ししてました通り、昔作ってまあ途中でエターになったというか、まあ専門用語でいく永遠に放り投げるのイでのエターナルですが、
2005年
くらいだと思う。カーニバルの一番最初のカーニバルのを作ってその後に作り始めたから、多分あっから多分そんなも空いてないんだよね。そこで作って半分くらいできてコミケで体験版を配って、その後エターナルという、
なんか美しい流れ
でしたんですけど、まあ、今回ちょっとそれをサルベージしようということで、
はい、
新作として使い直しています。というわけで簡単な内容紹介からいってみましょうかね。
はい、
というわけでここからは武田さんのターン、
はい、お願いします。
まあ、鑑評、まあ、読み上げるという、まあ、
普通、
ね、まず世界観というのは、あの、まあ、一本なんかすごいどこまでも続く道がある以外は本当草原だけが広まっているというか、アメリカ大陸みたいなので、アメリカ大陸で、まあ、そう、あの、大草原があって、まあ、点々と街があるっていう、まあ、そういうイメージの世界観、はい、世界があって、でそこをなんか、まあ、1台のピックアップトラック、まあ、トラック、ただ2台になる、まあ、オンボロトラックが走っているっていう、でそこに乗っているのは、あの、まあ、いいとこのお嬢さんである主人公の女の子デミ、それとその彼女の、まあ、召使いでちょっととぼけた感じのする、まあ、女性の召使いイグノっていう2人が主人公、うん、でそのなんでこんなとこ道を走ってるかというと、
はい、
そのまあ、デミは、まあ、いいとこのお嬢さんで、まあ、例えば家庭教師とかそういうしつけが厳しくてすごい嫌気がさして、まあ、なんか家を出てきた、まあ、家出したいなみたいな、あのプチ家出みたいなことを考えている子でした。ここで、でなんか嫌だなと思っていると、そのイグノという召使いがなんか勝手にその仕事を辞めて、召使いの仕事を辞めてなんかトラックでどっか行こうとしているっていう、
うん、
でまあなんかちょっと、まあ、なんだっけ、まあ、厳しい宿題もあるし嫌だし、まあ、ちょっとついていこうかなぐらいの軽い気持ちで、まあ、デミはイグノについていったという、うん、そして、まあ、その彼女当然ながらいいところのお嬢さんであるから、まあ、誘拐とか考えられたわけで、でその彼女を追いかける、まあ、2組のチームがいるんですよ。まあ、1個はそのアルコっていう女性で、まあ、彼女がデミがすごい好きなんで、まあ、同性愛者っていうと、その召使いっていうのがというのが1組で、もう1つはちゃんとそのデミの父親に、まあ、デミ娘を連れ戻してこいっていう命令を受けた賞金稼ぎのフリスコっていう、この2人組がそのデミを追いかけるっていう、でまあ普通にやってればただそのなんかデミはどっか逃げ切るか、まあ捕まってまあ家に戻されるかで終わると思いきや、でなんか実はなんかそのイグノはなんかただ仕事を辞めただけじゃなくて、そのなんか何かよくわからない目的でなんか目的を持っていて向かっていることが徐々にはっきりしてくるっていう、でデミはなんかデミとかそのある子たちもだんだんそのイグノの目的に巻き込まれる形でなんか物語が発展していって、で一行はその、まあ、初めそのタイトルのサブタイトルでゴーンサウスっていう、まあ、南に向かっていくっていう、でさてどうなるのかというのがデミの大体のアウトラインです。
デミってどんな、おいくつなの？
デミは、設定が10歳か12歳か、12歳
幼女、
ちょっと今迷ってる、
幼女
え、ひらがなで
それを追いかける、はい、そのなんていうの、女の子
ある子、はい、
ちょっとおかしな感じ、
まあ、同性愛者でロリコンっていう、
ロリコン、そのとおいくつ
は20から20
ですね。じゃあいろいろ犯罪なやつなんですね、
はい、フリスコは28から30ぐらい、まあ、ちょっとあのキャラの年齢層お高めな感じします。
そうね、ちょっと今までの作品よりもまあ大人向けって言ったら変だけど、なんかちょっとジャンル分けしにくいというか、うん、なんか学園ものとかではなし、
なんか僕最初この話聞いた時になんかラピュタとかナディアみたいな、
ああ、はいはい、
あ、まあ、なんか冒険者っていうくくりで、まあ、漠然とくれると思うけど、映画とかだとそのロードムービーとかっていう ジャンルでくくれるんですけど、
ね、そうね、ロードムービーとか近い印象だと思う。まあ最初のそのキャッチコピーじゃないけど、ロードムービー風ノベルみたいな、なんかわけのわからんキャッチをつけて売ろうとしてたんですが、うん、まあ、今回もそんな感じでいくとは思います。というわけで、多分昔のものを持ってるとか知ってるという人は少ないと思うんですけど、
うん、
まあ基本的にもうシナリオは出来上がってて、それ以外の素材をほぼ総特化、まあ音楽は結構使うだろうけど、グラフィックに関してはもう完全にやり直しておく感じで、今からちょっとまあ戦々恐々としつつやっております。発売は一応まあ春先
4月、
春先4月5月、
4月から5月ぐら
い、まあまあゴールデンウィークとかにパパッと出ればちょうどいいかなと思う、うん、あ今回こそはぜひ、まあ、パッケージ版でイベントに並べることで、これはまあ刺繍しする感じで、
うん、じゃあ初売りからもう絶対パッケージじゃん。
パッケージです。なんでまあ結構ジャンルとかビジュアルも結構今までやったものと被ってないので、うん、ちょっと新しいことをいろいろやれればなと思いますね、
うんうん、
そうね、多分コミケのいろんな作品をザラッと見た中でこのジャンルをやってるところはまだないんじゃないかっていう。
そうね、あとはそう
気はする。
内容に馴染みがないものなんで、もうちょっとさっきの話じゃないですけど PR をちょっとやっていきたいですね、
うん、
ちょっとわけ本当に外側だけ見るとわけのわからない話なんで、ちょっとそれをなんかどういうもんか掴むような、
うん、そう、
まあ、体験版なりその先の告知なりいろいろやっていきたいですね、
うん、
まあ、その辺を考えていくということで、今話せるとかそんなにないね、
うん、
なんかまだ、うん、できてないし、
なんだろう、カミングスーンページの一枚のイメージになる
のか。あ、でもホームページをちょっと早々にも作りたいですね。
というわけで、まあ、近々ホームページ専用ページがオープンするということで、
うん、
やってみましょうか。
差し当たり、
差し当たり、
なるほど、
まあ、来週再来週くらいちょっと、
はい、
とりあえずこんなところ、
まあ、今こんなとこっすかね
4月末には出るぞと、
出るぞ、
出すぞ、
はい、
なんとか。
というわけで新作デミにご期待くださいということで、
はい、
次のコーナーに移りたいと思います。
な
す、はい、イエーイ、
テイルズステイチュ
ー、はい、エンディングのコーナーです。
イエーイ、
はい、
というわけで、告知しておりました新時衝撃、衝撃カーニバルのパッケージ版をただいま準備中です、
はい、
それに合わせて体験版と告知ページが出来上がりましたので、まあ、まだやってない方はぜひ体験版とかちょっとページなんかを見ていただけるといいなと思います。
そう、ね、
パッケージ版に関しては、まあ、内容に関しては特に変化なしというか若干調整はしますけど、
はい、
ほぼ変わりなくあります。サブはまあパッチファイルダウンロードができます。
よし、
というわけで2月発売、
2月の中旬ぐらい、
まあ、ちょっとちょうどいいイベントがないかもしれないので、ちょっとショップからの委託スタートになるかもしれませんけど、
うん、
まあ、ぜひちょっと通販とかを使える方は買ってみてください。もちろん店頭でも販売されるので、
はい、でもダウンロード販売は1月なんか末ぐらいには、
そうですね、 DL に関しては一番早いと思います。
DL は早いところではもう1月か下旬ぐらいに始まってると思いますので、そちらをご利用される方はぜひどうぞ。というわけで今後、直近ではもう明日明日っていうかずっとラジオの編集をしなきゃいけないから、まあ明日には聞けないんだけど
まあ18日
そうね、関西のイベントに参加して、その後サンシャインクリエーション2月のとか、こちらはちょっとジェノサイドキスのアイルを撮ってるんで、まあちょっと委託くらいになるかもしれませんけど、
はい、
ここに参加します。そうね、そのイベント委託ショップで買うと高いとか、委託ショップに在庫がないとかいう時は、うん、はい、ちょっとイベントに来たらついでに買ってくれると良いかもしれません。はい、というわけで、
はい、
まあいつも通りの言い残したこととかありますか、
じゃあ
逆や、僕なんか最近ひょんなことに PSP を手に入れたのであ
そうね、俺があげたいですね
てかこれ言っていいのかちょっと、
いや言っていいよ、別にちゃんとショルトでもらったから、
まあ、なんかでもなんかあげちゃったんだみたいない
やいやいや、そんなことない、そんなこと
ないなのでちょっとPSP を触って FPS でもやろうかなと。
なんか普通にモンハンとか買いなよ
、
まあ、いいな、この中で携帯ゲーム機持ってるの僕だけになっちまったわ。
そうね、アドバンスとかあげようかゲームボーイアド
バンス持ってん
の。いやいや、昨日のゆうさんはかっこよかったですよ。
ん
あのゆうさんにこれいる、 PSP。
そう、新型とか言われても俺分かんないからね。
どんな金持ちだよ。
え、でもね、自分のと交換したらあれ確か液晶のとか団地で良くなってるっていうから、
うん、まあでもいいやとか思って
まあいいならいいけど、
うん、
まあいいや。
さあ、この FPS なんす
か。 FPS ってあのなんか、なんつうの、
ドゥームとか、
ドゥームとか、
あの 3D のなんかその
銃撃って場所、
はいはいはい、
ああいう感じのやつ。
武田さん大好き、コールオブデューティー。
うん、 FPS って何の略だったっけあれ。
ごめんちょっと分かんない、
分かんない
最後はシミュレーションだと思うんだけど分かんないね、う
ん、なんとかかんとかシミュレーション
な
んですよ、
はい、
RTS みたいなんですよ、リアルタイムストラテジ
ー。そう、ミリタリー大好きなので。
ああそう、
はい、
はいはい、じゃあまあなんかいいゲームだったらちょっと触らせて、
はい、
そうね、通信対戦とかもできるからちょっと団体で買うのもいいかもしれないというわけで天井さんは何か。
僕はですね、言い残したこと、年末のコミケで、パチスロのリオ2が出るという話なんで、リオちゃんが大好きな僕としては、ウハウハです。
お、このサークルに意外な話題が
パチスロって何。
パチスロで最近そのキャラクターが乗ってるのあるじゃん、うん、なんかオタ系のスロットというか、
ああエヴァみたいな、ああいうこと。
そう、エヴァとかもある
けど、
そのオリジナルってあるんだよね。そのパチスロのためだけに考えたキャラクターみたいなんてあるんだよ。
あ、秋田小町のあの可愛いやつみたいな、
まあちょっと例え悪いけど、悪くはないけどそんな感じ。
そうです。そうですね、もう一つサミーが出してる、うん、ツインエンジェルっていうものの、
うん、
オタクの方々向けての、
うん、
取る気満々だなっていう最強の夫人が、
あのキュンキュンですか。
そうです、素晴らしいですね。声優がもうバンバンバン。
あまりさん、それをやりに行くの。
やりません
だよね、
うん
うん、
意外とそれ発信のなんかアニメとかあったりして、アニメの方はなんか全力でスルーされてて何なんだろうと思ったんだけどまあでもああいうのって流行ってるらしいし、まあ出来はいいからね。俺もパチンコはやらないんだけど、その秋葉原の店とか通ったりしてたまに見に行くことあるね。こんなアニメーションが流れてると
かね。なんかたまになんかそのテレビ の, あのモニターみたいなの
が、そうそうそう、
あ、なんかすごい可愛らしいわいと思って、まあ、通り過ぎるっていう、
うん、そうね、モニターを見てなんか1時間おきに500円を貯金していくみたいな、そういう風にすればお金が貯まっていいと思うい
や、やってる人はもうパチスロ貯金だからね、いつか帰ってくるみたいない
や
満期になるんだよね、
うん、
なるほど、
取る気満々ですよ、やると書いて。
へえ、
怖い。
なるほど。
まあ武田さんは、
ああ、しまったな、ちょっとシナリオの話をベラベラ喋ろうかなと思ったんだけど、なんかさっきの制作者で喋っちゃったからな。まあ、そのデミの裏側でなんか新しい企画が進んでるんですけど、
ああ、そうです、
ね。一応これっていうのに大体決まってはいるんで、今その辺の設定を考えているんですが、
うん、
まあその辺に乞うご期待というところですかね、僕は。
はい。
まあ大した話題ではないんですが、そんなところ。
はい。言い残したこと、そうね。
さん、
とりあえず今ちょっとホームページを全体的にガリガリと工事中ですんで、ちょっとなんか止まってるコンテンツとか、まあ新しいアイデアとかも考えて、ちょっとまあ暇の時見に来たらなんか増えてるくらいにはしたいなと思います。お、久々に真面目なこと言ったね
、うん、あと最近ね、見つけたウェブサービスで普通の HTML を RSS を生成してくれるってやつがあるんですよ、うん、それの精度がなかなかよくって、テイルド中にお試しでその RSS 作ってみたら結構最新情報パッと取ってくるんで、
でもそれはそのユーザーの人がリーダーを取らん、
まあそれはもちろんリーダーを使ってないといけないんだけど、まあ、はい、まあ、なんだっけ、ブログだけだとまあたまに更新しながら、結構うちらってトップページは結構頻繁に更新するじゃないですか、
うん、
だから一応 RSS ボタンとか貼ってもいいかなとか思うん
ですけど、あ、そう、それはいい、
ちょっと後で、うん、あのもうちょっと試してみて良さそうなら言います。
はい、
そんなところ。
というわけで皆さん最新情報をなんかハテナ RSS をチェックしてください。
は
い、というわけで、まあ、次回はまた2週間ぐらいに、
うん、まあ、いつも通り、
はい、
特に節目はないのでバレンタインぐらいが、
もうそう、何ですかそのイベント、
何ですかね、
あ、バレンタインにはまだ早いか、
聞いたことがないイベントです
けど、いや違う、2月の頭ですね、
まあ、頭だ、
バレンタイン何しようか、こちらほら毎年なぜか何かやってるじゃないですか。
そうですね、あからさまにそのバレンタインに乗っけてはいないんだけど一応バレンタインで
、うん、こう去年はルーディシアの新幹線、一昨年はその、まあ、バレンタイン用のゲームをまさに出しみたいな。
そうね、ちょっと今年もなんか考えてはみます。
そうね、なんか人生に一度ぐらいはね、うん、そういうイベントをもらいたいですね。
でも意外とよく考えたらさ、その暗い話から避けて通るけどさ意外と収穫の12月のシリーズからさ、実はバレンタインからできてるんだよ。
ああ、
最初の12月を作ってバレンタインで何かやろうって言われて、その外伝としてなんちゃらの2月っていうやつを作って、うん、そっからシリーズ化だから、だからバレンタインのその企画がなかったらあれはなかったかもしれないみたいな。
あ、そうなんだ。
1221の順番で作ってるからさ、あれって。
そうね、言われてい
い。そうだね、
うん、そうか、2を作ってなんかもしかしたらこれ続けられるんじゃないって感触を得たっていう。
そうね。
あ、でもなんで なんでこんな我々なの、うん、
まあ俺らは幸せになれるけど、まあ、なんかバーチャルみたいな、バーチャルに期待みたいな、
まあまあまあいろんな意味で逆噴射的なエネルギーがね、あのいい感じで働けばいいじゃないですかね。
でもなんか妬みその意味を作ったエネルギーってやっぱ正しいことしてる人は負けるんだよね、最後
に。そう、
まあ
もうなんかやだ、リア充には負けたくない。
ここで本当に言い残したことが出たということで、ま
あ、大丈夫、ばあちゃんじゃ大丈夫だから、はいあ、そうだ、アイマスク買いなよ。PSP でバレンタイン近辺に出るから、
う
ん、
じゃあ買う。
あ、そうか、 PSP あるもん
ね。トラドラとアイドルマスター
でも、うん、これさえあれば幸せですよ。
そうですね。
はい、
そうします。
じゃあバカなごんだところで、
はい、じゃあ皆さんもそういう風にして過ごしてください。バレンタインの予定がある人とか聞かなくていいです。はい、というわけでお相手はウェネルの人と
武田と
白夜と、
はい、アマリでした。はい、
終了、
さよなら。